もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
同居している母のことに関してなんですけれども。
はい。あなたおいくつですか？
私は54歳です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
はい、してます。
旦那さんおいくつでしょうか？
52歳です。
はい。お子さんは？
男の子と女の子一人ずつで、男の子はもう結婚して独立してます。
はい、あ、はいはい。
で、女の子は社会人1年生、23歳で今同居です。
同居。お母さんはあなたのお母さんですか？
はい、そうです。私の母です。
はい、はいはい。おいくつですか、お母さん？
83歳です。
で、このお母さんはどうなさいました？
まあ、あの過去から、はい、うん、母に対して、まあ、私はずっとあの怒りをがあって、それをまあ最近になって15年ぐらい前からたまにこうぶつけたりしてるんですけども、はい、でもまあ全く解決できずに同じことを繰り返しているので、うん、どのようにしたらいいかなと思って、もう自分でも同じことばっかり繰り返しているのが嫌で、
はい、
で今日電話させてもらったんですけど。
はい。だからお父さんはご健在ですか？
いや、私の父は、うん、3歳の時病気で亡くなってるんです。
ああ、そうですか。
はいはい。
じゃあ一緒に暮らしてらっしゃるってことは、
はい、
あのお母さんのお家にいらっしゃるってことなんですか？
そうなんです。
じゃあだから母一人子一人で暮らしてらして、そこにご主人が一緒に住んでくださってるってことですか？
あの、うん、私が同居したのは20年ぐらい前からで、
う
ん、結婚してからしばらくはあの別に暮らしてたんですが、その時は兄夫婦が一緒に住んでたんですけど。
お兄さんがいらっしゃる。
はい。でも、うん、兄夫婦は、うん、あのちょっとまた母と会わないってことで出て行ってしまったので、うん、私がその後何年かして一緒に暮らすようになったんですけれども。
じゃあお兄さん夫婦ともあんまりうまくいってない
かったってことですか？そうですね。はい。
ああ、なるほど。
母がまあすごく、まあ世間体がすごい一番っていう感じの母で、
はい、
でまあ3歳で父親亡くなってるんですけども、うん、まあ、病気で亡くなってるんで離婚したわけでもないんですが、
はい、
小さい時からやっぱり父親がいてないっていうことを母はすごく隠したがったんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、幼稚園ぐらいに行く時から、うん、まあ、お父さんがいてないってことは言ったらダメよっていうふうに言われてて、
うんうん、
まあ、私はずっとこう幼稚園の時も友達が家に遊びに来ても仏壇を隠してみたりとか、まあ、起こさないんで、
うん、
そういうことをしたりとか、
うん、
小学校の父親参加の時もこう友達に取り繕ったりとか、まあ、そういうことをずっとしてきたわけなんですね、
はい、
自分が親になって、
はい、
母親はなんでそんなことを子供にさせたんだろうっていうことがすごく疑問になってきて、うん、私のことは全然兄もそうだったんですけど、
うん、
考えずに自分が主人がいてないっていうことが嫌で、
うん、
そういうふうにしてきたんじゃないかっていうことがもうすごくなんか腹立たしく思えてきて、う
ん、そのことお母さんに聞きました？
聞きました、はい、そしたら、
うん、
いやその時はやっぱり、うん、あの言ってなかったらバカにされたらあかんと思ったみたいなことを言うんですね、
うんうん、
でもなんか私はそのバカにされるより子供がどんだけ傷つくかっていうことの方が大事じゃないのって、自分の子供が、
すみません、どのように傷つくというか具体的な。
やっぱり友達にもいつも嘘をついていないといけないし、
うん、
やはりなんか大人になってから聞いた友達の話では、
うん、
なんかまあ私のことはみんな愛人の子やという噂が出てたよっていうことも聞いたりとかするぐらいで、
うん、
学校自体も私が父親がいてることになってたんですよ。なのでもう先生にも嘘つかないといけないしっていう。
あ、先生にも嘘ついてたってことか。
はい、そうですね、まあ、それだけじゃなくって、
うん、
例えばまあ一緒に住んでってあり20年前から一緒に住んでるんですけど、
うん、
まあ、なんせ自分が一番なんですよ。だからもう私の家庭のことは全く気にせずに自分のことをまずやれっていうような感じで。
それどういうところで、具体的に。
だからもう普通だったらまあ自分らの家族がいてそこに母がついてくるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
もうなんせもう主人のことにはまあとりあえず後回しで、母とどっかに行く、旅行も行く、全部そういう風になってて、主人が我慢するっていうのがもう当たり前のパターンになってったりとか。
お母さんの家だから、 私の好きにするっていう気持ちが強いわけですか。
はい、そうですね。なんか愛情を感じないんですよね。もう兄のことばっかりで、私はもうどっちか言うとみんなにも姑ちゃんと住んでるみたいやねとかやっぱり言われます。
それはお友達が、
みんなやっぱりそう、いつもの私じゃないと、友達と付き合ってる時の私じゃなくて、母には常に気を使ってて、自分の家族はそっちのけで母母っていうような、じゃないとすごく機嫌が悪くなるんですね。
同居する時にほらお兄さんが出て行かれた、はい、その話は、はい、お兄さんとはなさったんですか。その
お兄さんのお嫁さんとはもう我慢できないっていうことで、
やっぱり厳しい、
いや、そうだと思います。多分すごかったと思います。もう兄が出ていかれたら仕方ないからと思って入ることにしたんですけど、
お母さんなんて言ってたんですか。お母
さん、まあ、何も言わないです。
え、あら、ありがとう、嬉しいわとか、
そんなことは絶対言いません絶対言わないです。そんなことはまず言います。
じゃあ、あんまりニコニコしない怖いお母さんなんですかね。
いや、もう常に怯えてました
なるほどね。
家にいても小さい時からくつろぐっていうことがありませんでしたね。
あ、それはそのお母さんがお家にいらっしゃる時も、はい、お母さんが外で働いてる時も、
はい、今でもそうですね。
なるほどね。
帰ってきたら機嫌が悪くならないように、母が帰ってきたら荷物を取りに行くとか、パッと冷たいお茶を出すとか、お手伝いさんのような感じです。
じゃあ今日のご相談は、
はい、
その同居なさってるお母さんとどのように付き合っていったらいいかっていうことでよろしいんですか。
いや、じゃなくて、はい、その私のこのなんかこう過去にこんなやったあんなやったって思う気持ちを、どうやったら消化できて、こう気持ちよく、今もだんだん介護になってきてるんですね。
はいはいはいはい。
時にこのままやったらもう気がつけばもうお母さんが亡くなる頃には70ぐらいになるのとか思うと、もっと自由にしてほしかったなとか、いろんなこと思うとこう急に怒りが出てくるんですよ。
なるほど。
でその気持ちをぶつけたりとかの繰り返しをどうやったら、なんかこうすっと気持ちよく、
お母さんに対する気持ちをね、
はい、
じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、すいません、ありがとうございました、はい、
今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はいはい、
大変だよねまあ、感情の問題だからね、頭で分かっていても、すっきりしない感情が残っているということで、はい、これでしょうがないと思うんだよね、やっぱりね、
はい、
っていうのはお母さんの態度が変わっていないから。
はい、そうです。
そうするとお母さんはじゃあなんでそういう態度を私に対しても兄に対しても貫くのだろうかと、
はい、
と考える以外ないんだよね、
ええ、
そうするとそこの部分がはっきり分かってくるに従って、で多少そのお母さんのなるほど悲しみとか弱さとかっていうことがだんだん理解できてくれば多少は違ったものになるかなって気はします。
はい、
それでそのパターンがあって、
はい、
何か自分のことが優先されないと機嫌が悪くなると、
はい、
これは弱くて受け身の人の特徴なんですよ、本当のとこは。自分の人生を自分で作れると思ってる人は、
はい、
なんか居心地ここ悪いなと思ったら、それが娘であれ兄であれ追い出すなり自分が出ていくなり何か新しい形を作れるもんなんですよね。
はい、
でもこの、お母様は受け身できてるから、面白くないことは自分の感情を押し出して責める印象を与えて相手を変えさせないと自分は生きていけないという悲しみと絶望感の中にいるわけなのよ。だからあなたのことを憎みつつも必要なわけです。
はい。
それあなたの場合、反面ではやっぱりお母さんはなんでこうすんの、なんでこうすんのっていうのは、 今でもまあこう言いにくいけど、やっぱり愛情を求めてる面もあるからなんよね。確認が、要するに愛されてないっていうことを認めていないのよ。一言簡単に言えば、はい、あなた愛されてなかったのよ、
は
い、という結論をつけちゃえば、
はい、
全ての謎は氷解するのよ。
あ、そうですか。やっぱりそうなんですかね。
でもだからそれを認めたくないのよ。というのは、そのあなたが悪くて愛されなかったとか、お母さんが鬼のような人だから愛されなかったっていうんじゃなくて、
はい、
お母さんが子供だったから、愛するほどの力がなかったから愛せなかっただけの話なんですよ。
なるほど、
うん、だから全て の決断はあなたにの手にあるんです。このまま出ていくこともできるし、それからでもやっぱり愛されなかったけれども、お母さんの愛を求めている自分の悲しみや何かを受け入れて対応することもできるし、そしてしかし簡単には済まないと思うのね。それ同じケースで僕ね、昔やっぱりアドバイスした時に、
はい、
ちょっと、その人はよく理解してくれたのが、お母さんの一生を見ていったらどうですかと、どんな死に方するから見たらどうですかって言ったの。思い切って言ったんですよ。それは僕かなり大変失礼なことになるから、
はい、
こういう人がどのように死んでいくかをご覧になったらどうですかって言ったら、
はい、
じーっと考えておいて、よくわかりましたって言ってくださった人が、まあ、いたんだけれども、
はい、
あなたもお母さんに感情的わだかまりを受け入れられないままいることが辛いわけなんだけれですよね。
はい、多分私は母に、うんうん、あ、そんな風に思ってたのと、うん、確かに私そうやな、自分のことしか考えてなかったな、ごめんねっていう言葉が欲しいんやと思うんです、
うんうん、
でもそれは絶対言わないんですよ。
だってそれやったら自分が自立することになるから、依存でなくなっちゃうから。怖いんだもん、だってお母さんは生きていくことが怖いんだもん。あなたに実は依存してるから、あなたに謝れるわけがないっていう、まあそういう形になっちゃうよね、うん、
なるほどね、
うん、だからあなたとしては距離を置くか、もしくはこういう人がどういう人生を最後終えていくんだろうかって見ると客観的に見れるよね、
うん、
でもあなたは求めてるからそれができないのよ、
うん、
また優しく言ってくれるだろうか、分かってくれるだろうかっていう、そこは諦めないと冷静に相手見れないよ、お母様を。
そうですね、
うん、それで今も介護することはとても辛いことだと思う。その辛さの中には絶対に求めても返ってこない言葉をどこから求めてるからなんですけれども、
うん、
そこをやめない限りは無理なの。それをやめた時初めて母の人生っていうのが見えてくるのよ。この人がどういう人かっていうことが本当の意味で、まあ、わだかまりを与えてくれたこの存在、大きな存在を複雑な目で見ざるを得ないけれども、生涯を見届けるのは娘のあなたしか今いないという巡り合わせをあなたがどう捉えるかっていうことだよね。
そうですね、
うん、
分かりました。
全然分かんないよね、でも話がね。
ごめんね。いえいえ、でもよく分かりました。
あ、そう、ありがとうございます。
はい、先生ありがとうございました、
うん、柴田先生もう一回聞いてみましょうね。
はい、はい、ありがとうございます。
納得なさいましたか？
はい、すごくよく分かりました。
こうなんていうか、穏やかな平らかな目で見ていくっていうことはいいことかもしれませんよね。お母様の人生とあなたの人生と、
はいはい、
でご自分がこの先どういうふうに生きていくかっていうこともとても、
ね、
はい、分かるんじゃないかなと思います、
はい、
まだ54歳半分ですからね。
そうですか、
はい、
頑張ります。
ですので、はい、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。